おはようございます。私は聖書の家本部講師の国分義行です。第4回目の本日は、聖書の家総裁谷口正信先生がお書きくださいました、日々の祈りをテキストに、自然からの恩恵についてというテーマでお話しいたします。さて、自然からの恩恵といったら、皆様はどのようなことを思い浮かべるでしょうか。真っ先に、植物が生み出している酸素や、色鮮やかな花々、水、美しい風景などが浮かぶのではないでしょうか。我々人間は、そうした自然からの恩恵なしで生きていくことはできません。足りないものに目を向けて、あれもない、これもないと不平不満を言い出すと、ありがたいこと、感謝すべきことを忘れがちになってしまいますが、ありがたいこと、感謝すべきことはたくさんあるということを教えてくれているのが自然ではないでしょうか。自然から与えられている水、空気、その他無数の恩恵に気づき、感謝することは私たちが生きていく上でとても大切なことだと思います。本日のテキストにあります、すべては一体と実感する祈りの70ページから72ページを一部省略しながら朗読いたします。鳥たちのさえずりは神の無限生命の現れである。遠く近く、長く短く、華やかに時に静かに、多様に、絶妙な調和の中に、鳥たちが呼び交わす数々の声は、そのまま天上の交響曲である。森林を風が渡る低い和音、虫の声、小川の流れ、カエルの合唱、傷つきの土の音、どれ一つとして互いに調和しない音はない。周囲の音、雷の轟音、木の裂ける音でさえ、神の無限生命力の表現である。神の無限の美がすべての存在に満ち溢れているのである。だから神の子人間は、すべての真実存在に美しさを感じ、喜びを見出すのである。空の青と雲の白は神の無限の美の現れである。輝く新緑と黒い木々の枝、若葉と森の新緑のコントラストを見よ。花々の鮮やかな色、微妙な色の移ろい、葉の緑の中でそれらが生み出す対象の妙を見よう。その対象を感じて虫たちが花を訪れ、神の愛の使者として植物を受粉させ、新たな生命の進展を用意する。そこに神の生命があり、愛があり、知恵が現れているのである。我らは神の子であるから、それら自然の営みの中に神の無限の知恵、無限の愛、無限の生命力を如実に感じるのである。神の無限の生かす力をすべての真実存在の中に感じるのである。感じるとは共鳴することである。我がうちに神の無限の生かす力がすでにあるから、自然界に現れる神の力に共鳴することができるのである。だから我は神と一体であり、すべての真実存在と一体である。朗読を終わります。このように私たちは自然との一体感を持つことによって、神様と一体であり、神様によって生かされている存在であることが実感としてわかるようになるのです。そして自分の力で生きているのではない、神様に生かされていると知ることが、私たちの人生を好転させ、幸せを実現する大きな力になるのではないでしょうか。さて、今まで申し上げたことを少し別の角度から見ますと、自然からの恩恵についてを感じることは、そのまま自然を愛することへとつながっていくと思います。どなたでもありがたいと感じるものに対しては、嫌いとか嫌なものといった気持ちにはならず、好きとか良いものといった気持ちが自然に起こってくるはずです。また、自然を愛しているかいないかと聞かれると、おそらく多くの方々が愛していると答えられると思います。多くの人間が自然を愛していることは事実だと皆さんもご理解いただけると思いますが、昨今の自然を取り巻く状況を振り返りますと、生物種の絶滅をはじめ、自然破壊や生態系の混乱など、自然界にはいろんな問題が起こっていることはすでにご存知のことと思います。では人間は自然を愛してはいないのでしょうか。ここで愛するということについて考えてみたいと思います。一 言で愛すると言いましても、いろんな愛し方があります。成長の A では愛を2つに分けて考えます。一つはまだあまり進歩していない未熟な愛で、それは相手から奪う愛であり、また執着の愛でもあります。一方そこから発展して、人に与えることに喜びを感じるようになりますと、愛は進歩します。それは相手に与える愛であり、相手を放つ愛となっていきます。このように愛も進歩向上していくものと、成長の A では考えます。これと同じことが人間の自然への愛についても言えるのではないでしょうか。人類は近代以降、自分たちに心やさや楽を与えてくれるものを良いものとし、そういうものだけを自然から奪い、残った自然は破壊し、放棄してしまうということをずっとやってきたように感じます。こういう自然に対する人間の態度が、現在の地球温暖化の原因になっているのではないでしょうか。現代の世界の国々の政策や企業の活動を見ていますと、自然に対して奪う愛を行ってきた人類が、これではいけないと気づき始めています。よってこれからは自然に対しても与える愛を実践していく。仏教的に言いますと、シム良心を行ずる。これが今日においては、とても重要になってきているのだと思います。シム良心とは、どのような文字が使われているのかと申しますと、四つの四に、なしの無、重量の量、心で心と書きます。シム良心の意味をとても簡単に申しますと、損得などの計らい心を捨てる心、すなわち無量の心を四つ持って実践することが、多くの人を救う道につながる、との仏教の教えを表しています。では、四つの心とは何かと申しますと、慈、悲、喜、捨という四つの漢字で表現されています。慈、悲、喜、捨の最初の慈とは、慈悲の慈と書く文字で、慈しむと書く場合に使う文字です。苦しんでいる人を見たならば、その人の苦しみを覗いてあげたいと思う心を表します。慈悲喜捨の二つ目の悲とは、悲しいと書くときに使う文字で、悲しんでいる人を見たならば、楽しみを与えたいと思う心を表します。慈悲喜捨の三つ目の喜とは、喜ぶと書くときに使う文字で、人が喜んでいるのを自分の喜びのごとく感じる心を表します。慈悲喜捨の四つ目の捨とは、捨てると書くときに使う文字で、自分の執着を捨てるということを表します。近代以降、人類は地球の自然に対しまして、大きな損害をもたらしてきましたが、その理由は自然を愛すると言いながら、奪う愛、執着の愛を実践してきたからだと思います。自然から奪って美しいもの、心地よいものを得ただけで、人間に利用価値のない部分は破壊してきました。だからこそ、これからの人類が進むべき方向は、自然に対してもっと高度な、与える愛、放つ愛を実践することが、とても大切なことになります。つまり仏教の教えであるシム良心を、言い換えますと、神の無限の愛を自然界に対しても、人類は実践することが大切になってくると思います。ここで本日のテキストではありませんが、成長の A総裁谷口正信先生は、このシム良心を行ずることについて、機関誌青年会平成22年3月号の9ページから10ページにかけて、このように述べられています。朗読いたします。今我々は地球環境問題の元凶は人間の欲望であるということに、やっと気がついてきている。だから自然を愛するだけではいけない。その愛の内容をしっかり検討し、これからは無当時の愛を実践する練習をしていけばよろしいのです。これは一見非常に難しい、高度な心境のように思われるかもしれませんが、私たちは一部で、すでにこれを実践しているし、経験もしているのです。例えばペットを飼っている方はわかると思いますが、ペットが喜べば自分も嬉しくなります。農業を営んでいる方は、 育てている作物が豊かに実れば、自分も嬉しい気持ちになる。これらは既得です。また、ペットが苦しんでいたら、飼い主は誰でもその苦しみを除いてあげたいという心を起こすわけです。これは慈悲、バック与楽の心です。ですから、自然界の生物に対して、与える愛を実践することは、そんなに難しいことではなく、現にやっている人も多いのです。ただしそれを自然界の特定の生物に対して、あるいは特定の作物についてだけやっている。ここが問題なのです。だから今後、私たちは神の無限の愛を認める信仰者として、それをもっと拡大して自然全体に及ぼし、神の子の愛の表現として、シム良心を行じていきたいと思うわけであります。朗読を終わります。聖鳥の湯は立教以来、天地の万物に感謝せよという教えに基づいて、自然を含めた天地一切のものに感謝する生活をしてまいりました。さらに近年はより具体的な環境保全活動の推進のために、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001 を聖鳥の湯本部事務所、聖鳥の湯総本山、全国の聖鳥の湯教団の各事業所と順次取得していき、平成19年度からは聖鳥の湯の真理を広めることと環境保全を進めることを共に伸ばしていくことを目指す自然と共に伸びる運動を展開しております。このラジオ放送をお聞きの皆様の中で興味を持たれた方は、ぜひご一緒に環境保全活動に取り組んでいただき、この美しい地球を後世に残してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上で本日の放送を終了させていただきます。4週にわたって放送をお聞きいただきましたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。